さあ今日のメッセージのタイトルをご一緒に読んでいただけますでしょうか。3、はい。神の家族で家づくり。もう一度お願いします。神の家族で家づくり。はい。家づくりといっても建物ではありませんね。皆さん、最近は、そしてこれからますますこの日本でも、建物はあるけれども誰も住んでいないというお家とか部屋がどんどん増えていくと言われています。神の家であるはずの街道、教会堂もそうなんですね。何かイギリスの国の教会のために、先週ですか、オリーブライフの、この祈りの中に挙げられてました。日本と同じぐらいしかこの礼拝に行く人が 0.5% ぐらいしかいなくなってしまったということです。イギリスというのは、私たちバプテストも400年前に英国国教会、イギリスで始まったんですね。でもそのイギリスがそんな状況で、この2000年以降、この17年の間にロンドンだけで500の教会が閉じてしまった。もう礼拝する人がいないから、畳んでしまったんですね。でなんとそのうちの423の教会だったところが今モスクに変わって、イスラム教徒の人たちが、続けてこのアラの神を拝んでいるっていうんですね。家作りというのはそのように建物ではありません。礼拝者を神と共に礼拝する。神様を礼拝するというのは一方的なものではありません。神様からの愛と祝福を、命を受け取り、私たちもその喜びを、生贄とか、物も時間も捧げますけども、そういう私を捧げていくことで、それが献身ですね。キリストの体の一部になる。そして神の家族の一員であり続ける。これが家族です。シェアハウスといって、同じ屋根の下に、まあ、家賃は割り勘してるんでしょうけども、でも、家族でない人たちが住んでいるのとはわけが違うんですね。私たちは、その家賃も全部、神様が払ってくださいますし、いや、私も捧げてるといいかもしれませんけども、10分の1だけでなく、10分の10神様がくださって、私たちは、自分の1をお返しして、残りの自分の9は本当に喜び使いながら、でも私たちは家族とされている。何か働きに奉仕に来ている奴隷ではないんですね。また話を聞きに来ているギャラリーでもないんですね。私たちは家族なんです。だから何かをしたからあなたはここにいる資格があるとかいうことじゃありませんね。家で何にも手伝いしなくても、ね、何にも貢献してないように見えたとしても、かけがえのない家族として、目の前にいても何か言いたくなったりしますけれども、でも家族であるように、私たちは本当にまず神のもとで一緒に行こう家族とされました。そういう家族としてアダムとエヴァ以来私たちは作られたはずなのに、いつの間にか神様から離れて、いや、こっちの家の方が楽しいよ、おいしいよ、ね、と言って蛇の方に、サタンの家族の方に引っ越してしまった。引っ越すだけじゃなくて、私たちのこの住民票、また戸籍もそちらに書き換えられかけてしまったんですね。でも命の書にもう一度イエス様の十字架と蘇りによって私たちは記されましたから、私たちの国籍は今どこにでもなく、敵の家でもなく、天にありますから。私たちはつまり、私の国籍も天にあります。あなたの国籍も天にあります。でも違う天ではないんですね。同じ天の父の家ですから、一つの家族なんですね。そのような家族、夫婦、親子、兄弟で一緒にということを、神様ご自身がそうであることを私たちに教えてくださいました。それは何よりも子供が親に安心して何でも聞いて、 そして親もですね、はぐらかしたり無視したり嘘を教えたりするのではなく、本当にこうすれば大丈夫だよ、時には、自分が思うようにやってごらんと、でも責任は親である私が取るから、思い切ってやってごらんと言って、そういうやり取りキャッチボールをしながら、昨日もソフトボール大会が、ね、あったと言いますけれども、そのような愛と祝福と信頼のキャッチボールを親子の間で、またイエス様と教会やこの夫婦の間で、また私たちが兄弟姉妹の間でしていくことが、これが神の国永遠の命なんですね。さあ、先週はこのダビデが主をどうしましょうか、もう戦いに本当に、慣れている、ペリシテと戦うと、もうゴリアテを倒す頃からペリシテと戦い続けているダビデ、でも王様になって、まず何をしましょうか、どこに行きましょうか、自分の町ユダに帰るのも、またペリシテと戦うかどうかもいちいち神様に聞いて、で神様が行けと言ったら行く、でも同じような時にまた神様どうしましょうかと聞いたら、今は行くなと、後ろに回れと、で私が先に行くから、そしたらついてこいと神様に聞いて、一歩一歩一緒に歩んでいったんですね。というところまでは先週お話をしましたが、でもダビデは聞かなかったこともあるんですね。ダビデが、何でも聞いたかというと、つい良かれと思って自分の考えでやってしまったことが、3つほど特に大きなものありました。一つは神の箱を迎えるとき、もう一つは、綺麗な女性が目にしてしまったとき、もう一つはこの、人口調査をですね、どれだけ軍事力があるのかということをこの数えてしまったときでした。そのうちの2つですね、1つ目は神の箱を迎えるとき、その今ペリシテとの話しましたけども、皆さんサムエル記でしたね、列王記の前は、もうサウルとかダビデとか王様いますけど、でもサムエル記なんですね。サムエル記なんです、サムエルっていうのは神を聞くっていうことですね。神の言葉を聞く。サムエルはどこにいましたか。このエリというあの祭司のところに、シロという当時あの聖女が、神の宮があったところで小さい時から預けられていましたよね。でもそこにで、エリとその息子たちが死んでしまうというのがありました。ペリシテが攻めてきたんですね。で神の箱は奪われていったんです。その時に祭司がひっくり返って、亡くなったってありましたね。神の臨在がなくなったからです。でペリシテの人たちは、これがイスラエルの神の力 あのイスラエルの民の力の源だと、神の臨在だということで、自分たちの国に持って帰ってで、置いたんですね。でこともあろうに箱の蓋を開けて中身を勝手に見てしまったりしたんですね。そこには実会の契約の石の板がありました。でもどうなったでしょう。どの町においてももう大変な災い、病気とかですね、人が死んでしまったりということは何万人単位で起きて、でああもうおっかないと言って、他の町に行って、そしたら次の町も祝福どころか呪いのようなことが起きたんですね。神様の臨在の意味がわからない人たちが、ただ神の箱を持っていても、神を礼拝するために作られた建物、あるいは神を礼拝するために集められた人たちと、たとえ一緒にいてもそのことが分かっていないと、祝福どころかなんか無駄な時間を過ごしたなとかですね、呪いになってしまうわけです。私たちはでもそれがどういう価値あることであるのかを教えていただいている神の民、神の家族です。さあ、そのペリシテの人たちがそうやってイスラエルにもう神の箱はいらないと言って送り返したんですね。その時になんか金のネズミとかつけてですね、牛にリヤカーを引かせて、それに神の箱を乗せて、で、どっか行けと言ってですね、牛がとぼとぼでもまっすぐ向かっていったんですね、イスラエルに。そしてこのキリエテアリム、アビナダブという人の家のところにそれ置かれました。20年間置かれたままだったんですね。で20年経っていよいよダビデがイスラエル全体の王になりました。で最初にやることは何でしょうか。 エルサレムの町がまだエブス人という人たちが住んでいたんですね。ベニヤミンのものでもユダ族のものでもないイスラエルの民がまだそこを治めていなかったところに登っていって、そのシオンの山であるエルサレムのダビデの町というところをこの、自分たちのものにしたんですね。でそのダビデの家に神の箱をまず最初にお迎えする。王様が最初にやることは軍隊を集めることでも、すでにあの、部下たちはいっぱいあの優秀な軍隊いましたけれども、税金を集めることでもない、新しい法律でもない、もうすでに御言葉がありますから、立法が。何かというと、王様というのは御言葉を調べて、そして一緒に礼拝をするものですから、ワーシップリーダーですから、神の臨在、神の箱をお迎えしようと。まだ神殿ありませんけども、自分の家に置いたんですね。そして、残りの幕屋の礼拝はこのギブオンというところに、置きました。でも神の箱を迎えるときに、皆さん、第2サムエルの、6章の3節ですね。いいですか。第2サムエルの6章の3節を読んでみたいんですね。ちょっと2箇所だけ第2サムエルを見てから今日の第1列王に行きたいと思いますが、第2サムエルの6章の3節にこうあります。彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアミナダブの家から運び出した。アミナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。新しい車、新しい車、もう新車をですね、用意したんですね。ロールスロイス並みの高級車だったでしょうね。もうダビデ王が神の箱をお迎えするに、これならふさわしいという新車を用意したんですね。まだ誰もお乗せしたことのない。車といっても当時そのリアカーのようなものですけれども、でも素晴らしい新車を、わざわざ作ったんでしょうね。で、これなら神様は喜んで来てくださるだろう、お迎えできるだろうと言って。で、本当にこのダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、五節にあります。縦ごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊ったと。もう、心からの礼拝を捧げて神の箱をお迎えして、六節。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、内場というのは麦を振るい分けるところです。振るい分けられるところです。私たちもそうです。まで来たときに、なんとウザというですね、このアビナダブの子供の一人です。この神の箱を牛と車と一緒にこの持ち運ぶ係だったんですね。が、思わず神の箱に手を伸ばしてしまったというのは、牛がひっくり返しそうになったからというんですね。でもその時、神様のこの怒りがウザに向かって燃え上がり、ならせず、神はその不敬の罪、神様を敬わなかった、大事にしなかったという罪のために、その場で撃たれて死んでしまったっていうんですね。なんと神様の臨在をお迎えする、もう素晴らしい礼拝が始まったところで人が死んでしまったっていうんですね。大変なことが起きました。もうこんな状態では神の箱をお迎えできないと言って、オベデエドムという人のところに、レビ人だったようですね、神の箱を回したんです。すると3ヶ月オベデエドムの前科、家中が祝福されたってあるんですね。それを見ていて、あ、神の箱を迎えすると何か恐ろしいこと、神の臨在というのは何かおっかないこと、下手なことしたら死んじゃうというより、下手なことをしなければものすごい祝福なんだと、じゃあ下手なこと、それを聞けばいいんですね、神様に。どうしたらいいんですか。また書かれていることは、繰り返し読んでいけばいいわけですね。それをしないで新車を用意すればと思って神様を乗せした。でも何ですか、神の箱っていうのは担ぎ棒がついてますよね。担ぐものなんです。じゃあ直接手で持っていいかと、手で触れてはいけないんです。あまりに清いものですから。もう身を清めて清めて清めた祭司レビ人たちが担ぎますけれども、それでも、直接は触らないんですね。担ぎ棒だけです。というのは、神様だけこの車で行かせて私たちが離れるというんじゃないんですね。一緒に歩く。神様は何でも一緒になんですね。親子一緒にです。ということをやり直したんですね。オベデエドブの家から ダビデの家に。もう一度、13節にあります。主の箱を担ぐ者たちが六歩進んだ時ってありますね。しっかり担いだわけです。担ぎ棒がついてますから。しかも御言葉をちゃんと調べて、祭司レビ人たちがそれを運んで、ダビデもこの天布のエポデを守った大祭司として、ワーシップリーダーとして身を清めて整えて、そして礼拝を続けていったんですね。神様喜ばれました。まあ、そんなこのダビデに神様はダビデ契約という、まあ、今メッセージシリーズ、まあ、1年かけてですけど、神の国契約キリストというこのシリーズでいるんですね。再来週から天外ないトレーニングって皆さんと一緒にやりますけども、それも天神の国と契約というのは、私たちまでその神様の神の家族とされる契約が広げられたということ、そして、ないというのはキリストの体ですね。本当にそれも重なってきますが、7章の15節にこうあるんですね。13節と15節を読みましょう。7章の13節、神様がダビデに王権をいつまでも与えるという契約を与えられました。13節、彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。15節、しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。16節、あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。ダビデの王権というのは、このユダ族ダビデの家に与えられた王権はいつまでも続く。でダビデの子ソロモンだけでなく、これはダビデの子イエス・キリストです。というかイエス・キリストの王権を遡ってダビデに与えられたということですね。で子孫からキリストが与えられるということは、キリストの家族に遡ってダビデもされたということです。でイスラエルもアブラハムもそうです。私たちは、そこからキリストから2000年後ですけれども、しかも異邦人ですけれども、私たちも神の家族にされた。時代を超えて、先も後も、そしてイスラエルの民も異邦人も一つの神の家族に、その王権王がイエス・キリストだということですね。それを表す役目をあなたの家に代々与えていこうということです。とても素晴らしい約束をダビデはいただきましたっていうダビデなんですけども、ある時この、まあ、これ第二サムエルの、この、11章に出てきますね。昼寝をしていてですね、夕方起き上がったら、まあ、屋上を散歩していたら女性の人が見えてしまったってんですね。で水浴びをしていた、とても綺麗な人だった。で自分の奥さんにしたいと言って、そうしてしまうのに、実は自分の部下、30人の勇士たちの一人、ヘテ人ウリアの奥さんだということが分かって、その部下を戦争の最前線に送って死なせてしまうんですね。殺してしまうんです。そしてその奥さんを自分の妻とする、まあ、そういう大きな罪を犯したんですね。これはもう取り返しのつかない罪です。モーセも殺人を犯しました。ダビデもこうやって人を殺しました。でも本当に悔い改めたんですね。預言者友人であるナタンからそのことを指摘されて、そんな悪いことをしたやつは死刑だと。でそれはあなたでしょうと。で本当に悔い改めた。それが詩編51編に歌となっています。で最初にそのバテシバから生まれたダビデの子供は死んでしまうんですね。でもその後生まれたのがソロモン。ダビデの後、いよいよこの神殿を建設していくダビデの子。ダビデの子というのは狭い意味ではソロモンのことを指します。でも神様の目から見るとそれはイエス・キリストを指し、そしてイエス・キリストと一つに結ばれる私たちもそのダビデの子、王家の一員として仕えていくものに、王の家族にされているんですね。さあ今日は第一列王記の5、6、7、8章だけ、残りはちょっと見られないので、ぜひ今週読んでおいていただきたいと思いますけども、 第一列王記の5章にですね、ヒラムという人が出てきます。ツロの王ヒラム。ツロというのはツロフェニキアという、あの海辺の方ですね、地中海の今のレバノンの方です。でこのツロの王ヒラムという人は前にも出てきました。先週もダビデの家をこの作るのに木と石と材料とあとは人材ですよね、大工さんたちを送ってくれた。ダビデの、まあ、ソロモンほどの宮殿とまで作りませんでしたけども、ダビデの家、王の家は異邦人の手によって作られたということですね。それだけこの仲の良い友達だった王ヒラム。ダビデが亡くなった後もまだヒラムは、ツロの王様でしたから、その友達の息子であるソロモンにとの間で変わらずその友情を、異邦人がイスラエルを祝福していくという、そしてイスラエルも異邦人、ね、関係ないとかね、あんたたちはあの契約 の, あの外だということでなくて、この信頼して一緒に友情を分かち合っていくということが続いていきます。これはソロモンの方から頼むんですね。というのはこれから神殿を建て、また王宮を建てていくのに、イスラエルにはそんなにこの木がない、あるいは木があってもそれを切り出して建築するという技術がそんなにないんですね。なので、レバノン杉という有名な木がたくさんあるこのヒラムに頼んだわけです。私の、まあ、お父さんはこの戦いばかり続けていて、主の宮、主の家、神殿を作ることはしませんでしたが、いよいよ私が王となってこれから、イスラエルの神、誠の神の神殿、主の家を建てていきます。ぜひ協力してください。五章の6節から一緒に読みましょうか。6節、どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練したものがないのです、という頼んだんですね。つまり何かというと、レバノンまでイスラエル の, この労働者たちを送るの で,、で私たちだけじゃなくて、あなたたちで木を切って送ってくださいでもなくて、一緒に木を切るところからですね、材料は揃いました、さあ組み立てますじゃなくて、木を切るところから一緒に働かせてください、イスラエルと異邦人を。そして異邦人の人たちに、ね、もうダビデの時代からイスラエルの方が軍事力にとしては圧倒していましたから、別にそのただで働けと言えばできなくもなかったかもしれません。でも、十分に賃金支払いますから、しかもいいねですよね、ヒラムがこれだけくださいというものをお支払いしますから、一緒に協力してください、しかも熟練した者がいないのです、教えてくださいってイスラエルの方が頼んでるわけです。でヒラムはソロモンの申し出を聞いて、何と言いますか、非常に喜んでいたっていうんですね。7節、一緒に読みましょう。今日主は褒むべきかな、このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたとは。自分の友人であるダビデの息子ソロモンは知恵を求めました。お金とか権力ではなくてですね。で本当にその知恵というのは、何かというのは、もちろん裁判の席で、この赤ちゃんがどちらの女性の子供か、そこにも主から与えられた知恵が見事に働かれました。でも最高の知恵というのは何かというと、イスラエルだけで何かをするのでもなく、異邦人と一緒に神を礼拝しようという、それが主の知恵であり願い、それが与えられてそれを実行したということですね。それで喜んで、今日主は褒むべきかなって異邦人が礼拝しているわけです。まだ神殿できてません、木もまだ切ってません、でも王様が主は褒むべきかな、一緒に誠の神を褒めたたえる。次の8節には、申し出を聞きました、あなたの申し出を杉の木と木材と もみの木材ならもう何なりとお送りしましょう。皆さん、もみの木って何を思い出しますか？ん？ねえ、もみの木、もみの木、クリスマスの木よってありますよね。まあ、これはどこまでクリスマスと関係あるかないかということもありますけれども、でも実はここで、よくクリスマス自体がですね、しかもそのツリーを飾ったり置いたりすることが、まあ、異教的なものを入れたのだと。そもそも羊飼いが4番をしているというのは、まあ、冬の12月のはずがないし、当時の祭りをと、クリスマスだけではありません。いろんなこの確かに今日のものをその人たちがそのままこの福音を、まことの神を知ってもこの偶像礼拝を続けるのではなく、これまで、他の神でもないものを神として礼拝したり拝んだり祝っていたことを、まことの神に捧げるものとして変えていく、この回復されていくということがこの歴史上いろんなところで行われているわけですね。でもそれは、異教的だということで避ける業界もあるわけです。でそれも一つ の選択肢としてはあると思うんですね。ともすると私たちはそういったものが逆に巻き込まれて、もともとのその異教の偶像礼拝に引き戻されたり戻ったりしてしまう危険もあるわけです。でも神様は、の本当の願いというのは、全てがこう何でもあり何を礼拝してもいいでもなくて、他のものに心を向けてしまっていた子供たちがみんな天の父の方を向いてくる。でみんなが心を一つにして誠の礼拝を捧げていく。このもみの木を提供しましょう。あえて異邦の国の杉の木、もみの木を使って、また労働者も使ってその神殿を建てていく。それはそれで礼拝するのはイスラエルだけではないんですね。私たちも共にエルサレムに集められて礼拝することを願っておられるんですね。12節、主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンの間には平和が保たれた。二人は契約を結んだ。これ今レバノンの南の方って言ったらですね、もうヒズボラのミサイルが何百万発でしたっけ、ちょっと誰が数えたんだっていうぐらいすごい数がイスラエルに向いてて、実際に飛んでたりするわけですね。でこの間拓也君がイスラエル行った時は、それを迎え撃つミサイルのトラックの後ろにバスがついてね、ヘルモンさんに行ったって話をしてましたけども、でも本当の平和の契約というのは何かというと、一緒に誠の神を礼拝するってことですよ。その時に平和が保たれていくわけです。いや、そうでない限りはどんなに条約を結んでも、どんなに防護壁を作ったとしても、心が一つになってなければ、私たちは国同士、あるいは国の中でも家族の間でも、すぐ隣に住んでいたとしても平和でないんですね。本当のシャロームは、一緒に同じ誠の神を礼拝していくことです。さあ、いよいよこの講師が始まっていきます。この章の終わりの方には15節、ソロモンにはこう200人夫、運ぶ人が7万人、石を切り出す人が8万人いた、監督だけで3300人いた。で、神殿のこの基礎を据えるために大きな石、高価な石を切り出した。で、またこのレバノンからこの木もですね、たくさん切り出してきたっていうんですね。ものすごい数の人たちが関わりました。で、ソロモンは7年間ですね、かけて神殿を作り、13年かけてこの宮殿を作って、あまりに豪華に作りすぎたので、国の財政が疲弊して、しかもですね、そのもう十何万という人が働いてて、完成と同時に失業したわけですよね。で、それもあってこのイスラエルが没落していったとも普通の教科書には書かれています。でもいいんです、 それぐらい全財産と全この総力を投じて神様を礼拝していくということ、そのために私たちは今日も生かされているんだということをここから覚えていきたいんですね。最初にあの神殿の絵を見るのを忘れましたので今さらっと見て、そして最後の御言葉に進んでいきたいと思います。すみません、スライドがいくつかあるんですね。これがそのソロモンが建てていた神殿ですね。ボアズとヤキンという2つの柱があります。ニューライフの街道入る前にも柱があるので、はい、私はボアズとヤキンと呼んでいるんですけれども、はい、そしてですね、左側にこの、祭壇がありますね。煙が立ち上っています。あそこにみんな生贄を持ってきて、煙を捧げる祈りと賛美、当時は生贄をそのまま捧げていたわけですね。そして右側にはこの旋盤とかこう海とか池とか言われるものとかはねありますね。牛がそれを背負ってたりします。さあ、これ、幅が20キュビト、1キュビトというのはこの私の大体皆さんもそうだと思います。肘から指の先までが44センチぐらいです。私ぴったり1キュビトなんですね。それで昔測ったみたいです。ですから幅が20キュビトということは 8.8メートル、約9メートル。今ここの両脇がですね7メートルぐらいですかね、森田さん、ね、多分8メートル、もう一回り大きな、ぐらいですね。で、四聖女は正方形です、9メーター四方で、その手前の聖女というのはその2つ分です。ですから縦が3倍に長いこの長方形で、奥の正方形というか立方体が四聖女ということです。じゃあ中に入っていく断面の図があると思うのでちょっと進めていただけますか。これは他のイラストで、ね、違う角度から見たものです、はい、でこれは分かりやすいように中も見えるように切ったものですね。中は、先ほどの切り出した材木で覆って、その木が見えないほど全部金で張り巡らしたというんですね。もったいないとかじゃないです。もうこの世の最高のものを使って表して神様の素晴らしさ、神様と一緒に住む家の麗しさを表していくけれども、それでも表しきれないわけです、神様の素晴らしさ。でもそれをなんとか、表していくというものです。次お願いします。でこれは聖女と四聖女の中ですね。隔ての壁がありますけども、これ今取り除けられて四聖女の中も見えるようになっています。大きなケルビムがいますね。で真ん中に置かれているのが契約の箱で、神の箱で、そこの上の贖いの蓋の上にも小さなケルビムがいるんですけども、死聖女を覆い尽くすほどのケルビムたちがいたとあります。はい、でこれはその死聖女の中ですね。これだけで9メーター四方ぐらい20キュビとあるわけです、はい、で大祭司が年に一度だけ入れると、はい、でこれは違う、まあ、さっきの絵と随分違いますけども、聖書の記録というのはイラストとかないんですね。それを拝んじゃったりするといけないからかもしれません。全部言葉だけなので復元してみると全然このいろんなこう可能性があるわけです。さっきのはライオンみたいな感じで、これは立ってますよね、鳥のような感じです。で担ぎ棒ってのはすごい長いんですね。長すぎて死聖女の垂れ幕からはみ出て聖女まで出てたっていうんですね。それが大事なんですね。そこ書かれてます。なのでこれは担ぐものだということはわかるわけです。はい、次お願いします。これも他のやつですね。次ありますか。はい、ここまでですね。まあ、こういうものというのがこの細かく6章から記されているんですけれども、6章の7節にですね、この神殿の家を石を積んでいく、その石をどうやって、組み立てられたのかということは6章7節にあるので一緒に読みましょう。6章7節、神殿は建てるとき石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかったとあります。最近この辺りでは工事の音がいっぱいあるんですね。先々週は、道路を全部掘り返してアスファルトをきれいに張り直してました。アスファルトめくるときのり巻きみたいに引っ張すんですね。 びっくりしました。そして先週はですね、先週か屋根が風がね強かった時なのか分からないですけど、こう剥がれたところあったのでそれを直してもらう。あとこの雨どいもおそらく雪の時にずれてしまって、祈りの上で雨が降るたびにすごい音が鳴ってたので、そこを保険で全部賄われました。ハレルヤ、感謝ですね。直してくれて、でトンカチやってたわけですね。まあお隣さんにも工事をしますんでというこのマンションにそういうお手紙が 入ってましたよね、アゲイさん。はい、だそうですね。はい、いろいろねご迷惑をおかけしながらですね、すぐ音がすると続いてたんです。で工事っていうのは普通そうやってこのガーとかですね、トントントントンとかね、いろんな音がしますよね。ところがこの神殿建設、この15万人総動員でやる、静かに続いてったっていうんですね。一切神殿の中では鉄の道具の音は聞かれなかったっていうんです。なぜかというと、石積み重ねる石が石切り場で完全に仕上げられていたということです。隅の親石、頭石がコーナーストーンがイエス様ですね、新約聖書によれば。そしてその上にイスラエルの民、また異邦の民である私たちも積まれていく、そういう私たちが神と共に住む神殿になっていくわけです。黙示録の最後には、もはや新しい都エルサレムには神殿はなかった、なかったと言っても礼拝がないんじゃないんですね。もはや建物がなくても神と子羊そのものが神殿ですし、そこに集まってきたイスラエルの民、異邦の王たち、私たちもが集まって、まさにこの壁となっていく神殿なんですよ。私たちが聖霊が住まわれる神殿をこう積んでいくときに、組み立てていくときに、もうそこでこの切ったり削ったりする必要ないってことです。どうでしょう、皆さんこう集められてですね、じゃあ今から組み立てましょうと、ね、じゃあ建築の上にこう私を置きますとね、建築なんで、ね、上に乗っかるんだとかですね、思うかもしれませんね。思わない人によりますよね、とかですね、こう組み合わせようとしたら形が合わないと、ね、でなんでね、田坂お前はそんな形なんだということで、その場でこの、健一君とこの組み合わされるように削ったり整形したりしなきゃいけないことはもはやないってことですよ。もう集められてこの神殿の場所に整えられて集められるということです。でもその前に整えられる、石切り場で切り出し、そのままの石を持ってくるんじゃないんですね。そこで整えられていく、それが祈りのミニストリーなんですね。今週もスクールがありますけれども、先週も全国の先生たちと集まって、本当にこれから、諸教会、また本当に神の国、伝道のために用いていくという話をしてきました。私たちの心がもうこのゴツゴツしていたりですね、もう自分だけでも大変だし、他の人と一緒に隣り合わせになったり上に積まれたり、とても重ねられる状態じゃないという私たちが本当に整えられていく、そしてもう綺麗なものとしてそのまんま置いていけばいいように、私たちがお互いに安心して、そして何より神様に安心して住んでいただく、ね、なんか地震が来たらいつ崩れるんだろうこの建物は、ではなくて、私たちがもう何があっても揺るがないものとして整えられていく。ですから、皆さん本当にミニストリー受けたり、あるいはスクールで祈り手との側に回ってもですね、本当に祈りを通して私たちが整えられていく神殿となって、この神殿を再建して、行こうではありませんか。さあ、この音が聞こえなかったというだけでなく、先ほどのこのケルビムのことが6章27節に出てきますね。ケルビムというのは鳥のような翼がある、こう見つかりのような、イザヤ書の6章にも、ね、出てきます。聖なる聖なる聖なるかなと言っている、実に不思議な存在なんですね。でも、2つでケルビムって言うんです。ヘブル語で、ヘブライ語では複数形がなんとかイムって言うんですね。エルサレム、エルシャライムっていう、なぜか複数形、 その天のエルサレムと地のエルサレムがあって、まあ、最終的には一つのエルシャロームになっていくんですよね、きっと。で、イム、ケルビムというのはケルブとケルブが二つでケルビムセットなんですね。神様は徹底して二つで一つということを好まれるお方です。ご自身も父子親子で一つ。この神殿を作る時もダビデがの時代には建物はまだないけれども、建物が大事なんじゃなくて、神殿ができたらそこで礼拝をしていく礼拝チームをダビデは整えていきました。何百人何千人という礼拝チームを、祈り手たち賛美チームを整えてきました。そしていよいよソロモンはこのそれを治めていく建物を建てていきました。何かというと、親子で神殿を建てていくということです。世代を超えて親子礼拝、さっきやってね、今終わったんじゃないです、今も親子礼拝、そしてこれから家庭で、私たちは親子礼拝の現場へと使わされていくんですね。天の父との子であり、私たちそれの家庭でもそれを表していくわけです。二つで一つ、親子もそうですし、異邦人とイスラエルが一緒に神殿を作る、それは、キリストと主の民、教会、花婿と花嫁、これも二つで一つ。私たちはこの二つのものを一つ、もともと一つのものが二つになってなお一つということを主が願っておられるので、一緒にそれを願い続けていく、これが礼拝なんですね。さあ、でケルビムが先ほどイラストありましたね、もう至聖所に、この一つのケルビムの翼がですね、端から端まで10キュビットって24節に書かれてました。でさっき20キュビットでしたよね、至聖所。ということはもう翼を広げると、もう端から端まで全部ケルビム、2体のケルビムの翼に覆われているわけです。その間に契約の箱、神の箱があって、神様は臨在される。これ何かというと何でしょうか。神様別にもう蓋の上にケルビンもありますし、そんな大きな、ね、巨大なケルビンなくてもいいんじゃないかと思いますけど、でも必要だから置かれたんでしょうね。それは、まあ、詳しくは書かれてません。でもこれまでの神様がなされてきたこと、そしてこの後もされていくことを考えると、二つのものが一つになって一緒にもう翼を触れ合わせて、翼でですね、お互いあっち行けとかですねここは俺の至聖所だとか言って争い合うのでなく、夫婦親子兄弟が、また異邦人とイスラエルが一緒に並んでいる、一緒に向かい合っている、そのど真ん中に神様は安心して、見よ兄弟たちが、私の子供たちが一緒になってここに喜んでいる、なんと麗しい、素晴らしい、楽しいことだろうかって、一緒に住みたい、それがこの至聖所に現れていて、まあ、しばらくは大祭司にしかその姿様子が分かりませんでしたけども、イエス様が大祭司として十字架で命を捧げてくださったとき、大祭司が死んだときに逃れの町の殺人者たちもこの釈放されていきますね。私たちは全ての死の罪から解き放たれて、神殿の幕が2つに裂けた、これは至聖所と聖所の間の幕ですから、つまり私たちもそこに招かれていったということです。まあ、大祭司だけが入れるというのは、実はその後もそうなんですね。イエス様だけが、大祭司はこの誠の大祭司であるイエス様を代々表していくものでしたから、イエス様だけが入れるんです。でもなんと恐れ多いことに、そのキリストの体に私たちはされたということですから、イエス様と一緒に入れるんですね。もう誰でもね、もう罪汚れね、そのままでも、もう泥だらけでもいいから至聖所に、ではないんですね。私たちは本当にイエス様によって罪清められて、大祭司の体として預かることができた。さあ、この 7年かけて神殿を作っていたです、完成したといってもですね、建物ができて終わりじゃないんですね。そこからが始まりなんです。神殿というのは何をするところですか？神殿というのは何か観光客が来て写メとか撮って行くところですか？神殿というのは何するところですか？礼拝するところですよね。礼拝するところです。それからいよいよここで礼拝が、それまではダビデの家とギブオンの高きところと、ね、ダビデの幕屋とモーセの幕屋とも言われます。分かれてたんですね。でもそれは神様が2つのものを1つに、いよいよ1つに礼拝を捧げていく神殿ができたということで、これも2つが1つの礼拝、私たちも去年から2つの礼拝を1つに今なっています。その時に7章8章ですね、こう読んでいただくともう長いので今日は読み切れませんけれども、8章って本当に長いんですね。66節まであります。ぜひ8章をですね、通して読んでいただきたいんですが、8章の 10節こうあるんですね。10節、祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。11節ご一緒に読みましょう。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。金を張り巡らしたもう本当にきらびやかな、もうこれ以上もう表しきれないという神様の素晴らしさ、神と共にいることの素晴らしさを表したその神殿。でも何より素晴らしいのは、そこにただ人が集まるのでもない、主が本当にご臨在くださる。この栄光の雲はそれを表しています。さっき雲に乗り火のようにエリアのように主が戻られるって言いましたけど、神様は雲の中に、ご自身を表せます。そしてその時ソロモンは言った。12節13節、こうあるんですね。ご一緒に読みましょう。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたの王様になる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てましたと、この主に向かってですね言って、それから王は振り向いてイスラエルの全集団をこの祝福したって言うんですね。で全集団は起立したってあります。でこの後またソロモンは主に向かって賛美と感謝と、また私たちの願いを聞いてください、私たちが罪を犯してもまた悔い与えますからどうか許してください、この神殿で礼拝し続けることができますように、追い出されないようにという、そういう神様への祈りを捧げるんですね。そしてまたイスラエルの民の方を向いて祝福をしていくということを繰り返していったんですね。これはソロモンが、やったというよりも、何かというとソロモンは王として民のリーダーであり、この時は祭司の務めも、務めていたようなものですから、神様からの祝福を代わって届けていく、つまり天の父と子供たちが親子で、主と民が一緒にこの礼拝を続けていく。礼拝って一方的に私たちが歌ったり祈ったりではないんですね。そもそも神様が私たちに愛の歌を歌ってくださっていて、主はあなたのことを、ね、喜ばれ高らかに歌う、ゼパニア書にあります。そして今天の父とその右の座でイエス様が本当に取りなしに乗ってくださってるんですね。この私たちと同じようにこの子供たちが天の父と親子で一緒になるように、一つであるように、一つ心となるように祈っておられます。その祈りに私たちも応え、私たちも歌っていく、そういう神と民とのこのキャッチボールを続けていく、愛と祝福と、それが永遠の命、神の国なんですね。そしてそれをそれぞれの家庭で私たちは夫婦親子兄弟の中で、また学校で職場でこの街で表していく、味わっていく、そのような礼拝者として 招かれていることを本当に喜び応えていこうではありませんか。今全集団は立ってとありますので、皆さんお立ちいただける方はここで今、立っていただいてですね、なんで礼拝でこう立ったり座ったりするんだろうと、で私は自分の好きなようにしたいっていう、牧師仲間がいたりするんですけども、いやそれも一理あります。また立ちたいけど立てないという健康状態もあったりするかもしれません、でも私たちは、これから、意味もなく立ってくださいって言われたから立つとか、ね、お座りくださいって言われたから座るとか、でも今立ってたいから座りたい、座らないとかいうことでなく、みんなで、この心を一つにして、立つこと一つをとってもみんなで一緒に立つとき、それが礼拝になっていくんですね。みんなで座るとき、みんなでしまうとき、そしてみんなで主の祝福を受け、みんなで神賛美をしていく。今から神を賛美する、唱詠と思います。賛美の礼拝、本当にもう金銀でも言葉でも表しきれない神様を、それでも私たちは、持てる限りの言葉と歌声とこの体を持って賛美していきます。そして私が祝福の祈りをします。神様からの祝福をみんなで受けていきます。でも1回だけではなく、今日はあえてソロモンが神殿奉献の時に2回繰り返してやったように、私たちはその後また神の賛美する唱詠をこの歌っていきます。讃えよ。で最後に祝祷の歌、これは祝福の祈りを神様から受けながらお互いに祝福し合っていく、その祝福を携えてこれから私たちが使わされるところも神の国と礼拝の聖所と神殿となっていくようにと、私たちが祝福を運んでいく。皆さん、担ぎ棒を私たちは担がせていただいている。それはイエス様の十字架を追って私と一緒に歩いていこうというイエス様の臨在、十字架でもあります。その神の箱を携えていきたいと思います。今からじゃあご一緒に賛美と祝福を繰り返して礼拝を今日は終わりたいと思います。じゃあまず最初にお祈りをいたします。神様、ありがとうございます。本当にあなたは私たちを神の国でいつも何がなされているのか、父子聖霊の神様、あなたがいつもどんなことを語り合っておられるのか、祈り合って歌い合っておられるのか、その神の家族の交わり、天国の家では普通に続いていることを私たちにこの礼拝を通して御言葉を通して御霊を通して教えてくださり、ありがとうございます。私たちは本当にそれを脇に置いて、何かこの世で役に立ちそうなものとか、自分が楽しめそうなものとかを優先してきた私があります。今悔い改めます。本当の命の源であるあなたと命を交わし合っていく、キャッチボールを続けていく、愛と祝福をまた互いにも続けていく、この礼拝の私たちがあなたの神殿とされていることをありがとうございます。神殿を壊すことがありませんように助けてください、聖霊様。そしてでも壊れかけてしまっている私たちは神殿です。立て直してください。安心して喜んで隣の人と隣同士になったり、また重ねられていったり、そのことを喜んでいく私たちにならせてください。そしてあなたが安心して2つのもの、私たちが今まで敵だと思っていた、関係ないと思っていた人たちと一緒にあなたをそのただ中にお迎えするケルビムのように、私たちは今あなたをお迎えします。力の限り礼拝します。どうぞお受けください。イエス様のお名前でお祈りします。